こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、先週に引き続きまして、今週も株式会社ヤマップ CTO の樋口さんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、福岡市博多区から参りました樋口です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、前半の方ではですね、まあ、おっさん FM を聞いていただいたきっかけとかいきさつとかですね、まあ、普段どんな感じで聞いてるのかみたいな話から、ね、おっさん FM のコンテンツ紹介をいつも参考にしていただいているということで、逆にこう樋口さんが最近見た映画の話だったり、あとまあ最後にね、うんうん、中年男性はどんなファッションをするといいですかねみたいな話をして、まいりました。はい、それが前半でございました。後半はですね、ちょっと趣は変わらないんだけど、はい、趣味の話をねしていこうということで、うん、はい、なんか樋口さん、なんかトークメモ見るとかなり多趣味というか、なんか
いろんな趣味をね、
うん、いろんな趣味を
されているという
のようなんですけど。はい、なんか実際にこう樋口さんが趣味なんですかと聞かれたら、どのぐらい答えられます、うん、どんな感じで答えてるんですか、いつも。
まあ、趣味、おっさんといえば、まあ趣味を、趣味じゃないですか。
はい、おっさんといえば趣味かどうかわかんないですけど、
おっさんといえば趣味ですよ、
もう、はい、で、僕もいろんな趣味をこうちょっとずつかじってるんですけども、
うんうん、
そうですね、まあランニング、先ほど言ってたランニングをしてたりとか、
うんうん、
まあギターをしてたりとか、
はい、
あとは、まあ、ちょっと釣りし、海釣りしてたり、
うん、
まあ、カメラにもちょっと手を出したり、
ほう、
あとはまあ、モルックですね、最近やってる
の。ああ、
モルック、ね。
モルックやったり、
はいはいはい。
で、また山に登った後はサウナに行ったりとか、
ほうほう、
あとは、うん、そうですね、家庭菜園したりとか、最近だとその、梅干しを作ったりとか。
おぉ、なるほど。
はい。
ほうほう、
あと、金魚、を育ててるんですけど、育ててたんですけど、うん、金魚を繁殖させたりとか、
なんか、
それこう手広くいろいろやってますね。
だいぶいろんなことをやってらっしゃいますね。あ、
ここに書いてある、まあ、これダルバートっていうのは、
あ、ダルバートっていうのはネパールの料理なんですけども、
うん、
まあ、よくインド料理屋さんに行くと、うん、脇の方にネパール料理っていうメニューがあって、そこにダルバートっていうのがあるんですが、うん、普通のライスに、うん、豆のカレー、まあ、あんまり辛くないんですけど、と、普通のチキンカレーとかマトンのカレーの二つの種類のカレーがあって、はいはいはい、で、それをライスにかけて食べるっていう、こう、ネパールの、なんか、なんですかね、日本でいうご飯と味噌汁みたいな、そういう大衆料理があるんですけど、これをすごく好きで、いろんなお店を食べ歩いてます。
あ、食べ歩きなんですね。
いろんなお店のダルバートを食べるっていうのをやってますね。
ダルバートを出すお店が結構あるっていうんですか、福岡にも。
そうですね。一見普通の、なんとカレーのインド料理屋さんみたいなところで、よく見るとダルバートが横に売ってるみたいな店が結構ありますね。普段のメニューの最後の方に載ってたりとかします。
じゃあ、いわゆるメインメニューの方は、こう、レストランの食事みたいな感じだけど、そのダルバートみたいな感じで、はい、あっさり昼定食みたいな感じで出してるって感じなんですかね。
そうなんですね。はい。うん、パッと見インドカレー屋さんですね。
うん、これなんか、インドカレー屋さんで働いてるのはインド人じゃないことが多いみたいな話がたまにあるじゃないですか。
はい。
ああいうのに関係してたりするんですかね。それとも、
結構あれに関係しますね。
割と関係してそう、
うん。割と関係してそうだなと僕は睨んでますけれども、インドカレー屋さんをやってるのは結構ネパール人が多い。っていう、
はいはいはい、
会社の同僚の人が言ってまして、
ああ、やっぱそこだから、
そういうところだと、はい、ネパール料理を提供してくれる店が結構ある。
なるほど。感覚で言うと、だから韓国人の方がアメリカとかで日本料理屋をやってて、その中にキムチなんとかとか、韓国のなんとか、サムギョプサルとかを出してるみたいな感覚だったりするんですかね。
うん
うん、ちょっと例がうまくはまってるのか分かんないですけど。ハマってんのか分かんないけど、
うん
うん、まあ、近くのね、お隣の国とか、まあ、近くの国、アジアの国みたいな感じで。でも確かに僕もなんかインド料理屋さんとかにたまに行きますけど、あるなっては思ってたんです。
うん、うん、
あ、僕知らなかった、アルバートって。
こういうのがあるなとは思ってたんですよね。 ただまあ、あんまりこう、わざわざこう、それを選ぶってことはなかったけど、樋口さんはわざわざそれを選んで食べ歩いている。
はい、そうなんです。はい。なので、ぜひ一度見かけたらお試しください。
これなんかその、お、こいつ分かってんな、みたいな感じになったりしないですか？
そうですね。はい。結構、なかなか頼まないじゃないですか。普通何のカレーを頼んでしまうので、
うんうん。そうそうそうそう。うん、
なんか店員さんもこう、おって顔をしますよね、一緒に。そっち行くのか、みたいな。大体横の周りのお客様を見ても、その、ネパール人の方と思われる人たちが、ダルバド食べてるので、その人たちはもう本当に手で食べてるんですよね、現地の食べ方。本来の食べ方。
うん
うん、そういうのを横目で見ながら。はい。
で、その豆のカレーとか、そのチキンカレーがついてくるっていう話じゃないですか。インド料理屋さんのそのインドの他のメニューとは何が違うんですか？その、見た目感じご飯、うん、なんかご飯かの違いなのかな？もしかして。
ナンも、インドでは、なんていうのかな、外食みたいな感じで、普段はナンは食べない。
あ、普段っていう米なのか。
うん、らしいですよね。うん、米じゃなくて、なんかもっと、うん、チャパティみたいな、もっと薄焼きの全粒粉使った、うん、もうちょっとこう、質素な感じで、あんなバターとかがたくさん含まれてるような感じじゃないっていうのは聞きますよね。
うん、はいはい、副菜に特徴があるんですか、これは。
でも、これでも南インドでも似たような感じの出てくるもんな。うん、いわゆるこう、なんか、野菜を蒸し炒めみたいにして、スパイスでやるやつと、うん、で豆のスープとかもね、ダルっていうのは出し、うん、寿司、こうヨーグルトっぽい感じのソースのやつとかもなんか、
うん、
なんかまあ南インドだと普通に出てくるから、すげえ区別って言うと難しそうですよね。
なんか今ネットで検索したら京都市北区、京都でネパールの国民食ダルバートが食べられるお店っていう記事がヤフーニュースにはございました。
じゃあそこにでも僕も今それ見たけど、
うん、
違いわかんないな。
なんかパッと見ねそんなにこう。
うちの近くのカレー屋さん、タルカってカレー屋さんに出てくるプレートとほとんど同じように見える。
それさ、それが実はダルバートである可能性はないですか？
タルカはインドじゃないのかな？
あ、インドなんだ。
南インドなんですよね、確か、
うん、
そうそう。
うん、
いや、でも、現地の人から見たら、全然違えよってなるんでしょうね、多分。
うん、
こんなんて、こんなのネパール料理じゃねえよ、つって。
そうですね。ちょっと僕も詳しくないんですが、多分、うん、同じなのかな。
これはでもチェックしてみようかな。
はい。
そうね。
うん。京都でもいくつか出してるとこもあるっぽいので。
明日とか食べれるかな？明日朝。
もう急に、もう、やる気もんもんです。
いや、昼にさ、ちょっと。
いいですね。
うん。急にやる気を出して食べてみようかなって言ってるけどね。そうそうそうそう。
あと、なんか、ベアフットシューズも趣味に入ってますけど、これ。この間はね、
ね、
虫さんって方からベアフットシューズ、ちらっとお便りの中でも取り上げてもらって、少し話題にもしたんですけど、樋口さんもベアフットシューズ派。
はい、そうですね。ヤマップの社員の人たちはみんな結構ベアフット流行ってまして、社員の中で。まあ、その影響もあって、僕も履いてますね。でブランドとしては、まあ、最初アルトラっていう、
はいはいはい、
ブランドシューズ、ランニングシューズを買ってたんですけど、うん、最近そのヤマップコラボモデルのビブラム5フィンガーズっていうのを買いまして、5本指シューズですね。
はい。5フィンガーズ。
これがまた非常に良いですね。昨日もそれを履いて山に登ってきました。
これいいんだ。やっぱり。
そうなんです。見た目がちょっとギョッとされるんですけども、履き心地は本当に
良いですね。うん、なんかごつい靴下みたいな感じですよね。
そうですね。はい。
5本指にかこう分かれてるんですよ。指を1本ずつ入れるところがある靴っていう感じ、うん、で、まあ、ソールもそんな厚くないのですよね。ただ
こう、そうですね、
溝は掘ってあるんで、まあ、山登ったりとかすることができると。
うん、はい。
これだからどっちかっていうと、その、ランニングとかトレランとか、その系譜の、で、できた、出てきた趣味みたいな感じなんですかね。
そうですね。はい。ランニング、トレラン、登山。
登山か、うん。登山とかで。
うん、まあ、こう、足の健康のために、まあ、良いっていうのが一応、こう、位置づけなので、まあ、別にこう、走らなくても、普段の生活の中で、まあ、こういったものを使ってた方が、まあ、外反母趾とか、
うん、
そういったものにもなりにくいとか、まあ、なんならこう、それが補正されるとか、そういうことを、まあ、歌ってるようなこともあったりしますね。
うん。
うん、
いや、僕は、さっきの最初のちょっと話が戻るんですけど、梅干し作りとか、
うん。
そ さ、いや、はい、趣味だと思うんですよ。立派な趣味なんですけど、梅干し作り、でも、作るタイミングって、年間の中の時間で言ったら、その、
年一ですね、確かにね。
年一ですね。
年一で、はい、やる期間、その梅干し作ってる期間はどのぐらい、1ヶ月とか2ヶ月とか干すんですかって。
5月ぐらいに最初始めるんですけども、
うんうん、
それを一回まずこう、収穫した梅を、まあ、綺麗に洗って、
うんうん、
で焼酎とかで消毒しながら、一回塩につけるんですね。
はいはいはい。
で塩につけて、1ヶ月半ぐらいはかかりますかね、その後。次の工程に行くまでに。で、その後、シソを入れるですね。はいはい、赤じそを入れて、色をつける。
はいはい、色をつける。うんうん、
はい。それもシソを塩で揉んで、ちゃんと色を出して、で、つけますと。で、そこからまたつけた後、1ヶ月ぐらい待ちますかね。で、その後、土用の丑の日あたりに、外で干す、ですね。
ほうほうほうほうほうほう。
ザルとかにこう並べて、3日間、日に当てて干す、ですね。で、そこで終わったら、まあ、一旦完成です。そこから先はもう、時間が経つごとにこう味が馴染んできて美味しくなるみたいな感じ。
熟成期間。
はい。で、大体9月とか10月ぐらいになったらこう、うん、食べれるかな、ぐらいの。
期間は長いけど、一個一個は短い。
短いのか。やる工程の、
は
い、
もう大変は大変ですよね。個数作ろう、
時間はかかりますが、はい、うん。実質作業時間としてはそんなにかからないですかね。
これちなみにこう、美味しい、美味しくないとか、ちなみに、はい、樋口さん、これ何年ぐらいやってらっしゃるんですか、梅干し作り。
まだ2回ですね。2周してますね。
2周してる。はい、やっぱこう、1回目の反省を生かしたりでもするんですか、もっとこうしたらよかったな、みたいな。
本当に、はい。その通りで、まず塩分濃度にこだわるんですけど、
うんうん、
まあ、一般的には 18% が、うん、普通と言われてるんですが、うん、まあ、結構これ辛いですね。塩辛い。
うんうんうん、
ただし、カビが生えにくくて、失敗しにくい
と
言われてます、
はいはい。使いやすいと思いますね。
はい。うんうん、で、僕の場合でも、1回目、1周目は 18% で作ったんですけど、
うん、
やっぱちょっと食べたらちょっと辛かったので、
うんうんうん、
どこまでこれを下げれるかっていうのを、こう、毎年毎年、こう、チャレンジしていくっていう感じです。
なるほど。減塩、減塩的な、はい。
去年は 16% で作って、でこれは成功しました。
あ、成功。
カビも生えずに。で、味も確かに、ちょっと減塩になって美味しかったんですね。だから今年はまた 14% ぐらいで攻めてみようかなっていう。
なるほど。
やっぱ手作りした方が美味しいですか、市販のものより。
そうですね、やっぱ市販のものだとそういうこう塩だけで作った梅干しって結構少ないかなと思って。結構その、
まあ、確かにいろいろ入ってますもんね。蜂蜜が入って
たり、はい、蜂蜜とか入ってそれ食べやすくて美味しいんですけど、うんうん、なんか僕自分で作るとやっぱ昔ながらのその おばあちゃんが作ってたような、
はいはいはい、わかる、
梅干しが作れるんですね。
わかるな。やっぱ僕もその自分のその祖父祖母じいちゃんばあちゃんたちが、あの世代がこう梅干し作って大体こう送ってきてたりするじゃないですか、うん、であれがまああれを食べるのが普通、美味しかったんで、まあ買うとね、買った梅干しの味ってまあそれはそれで美味しいんでしょうけど、
やっぱ違いますよね、うん、ちょっと別なものって感じですよね、
う
ん、確かにね、
ちょっとね違う感じがね、う
ん、
ある
わ。いやでもうちのしょっぱかったな、塩分濃度が高かったんだろうね。作りやすいレシピだったんでしょうね、きっとね、今聞くとね。
あとまあほら、梅干しをさ、欲する状況、やっぱこう普段ね、体を動かしたり汗かいたりしてたりすると、やっぱしょっぱいもんが欲しくなったりとかさ、そのするわけじゃないですか、きっとね、うん、そのね、そういうのにこう最適化されてたりもするんじゃないですか。
それもあるし、多分本来的な意味での保存食としてやっぱり作ってたんだろうなっていうところもやっぱりそうですよね。
ちゃんとね、
う
ん、さっき言ったカビが生えたりなんかしないようにみたいなね、うん、これちなみにこれなんで作ろうと思ったんですか。
きっかけね、確かに、ね、それぞれいろいろ、それぞれ確かにきっかけ気になりますけど、いろいろきっかけ気になるけど、やっぱり梅干し作りきっかけ気になりますね。
気になるでしょう、うん、
これはですね、祖母の家に梅の木がこう2、3本植わっていて、そこでこう毎年こう梅が取れてたんですよね、
うんうん。
で、それをいつも送ってもらっていて、で、僕の母は大体こう梅酒を作ってたんですけど。
あ、梅酒、
はい、梅酒。
はい。
梅酒もいいですね。
で、その作った梅酒を僕のところに送ってくるんですね。
うんうん、
でも梅酒僕そんなに飲めなくて、いつもこう
。
いつも余らせてしまって。
はいはいはい。
なんか、で、その何年か前にそれをこう ついにこう母に言いまして、ちょっと梅干し実はそんなに飲めないんで、ってなって、じゃあ、じゃあこの梅どうしようになったんですよね。
はいはいはい。
で、そこで思い立って、じゃあちょっと梅干し作りたいから、ちょっとそれをくれと言って、
あ、なるほど。
もらって、今僕がそれを受け継いで、その梅で梅干しを作るというのを、こう、親から引き継いでやってます。
でも そのなんか2本あって、はい、梅ってだ結構そこそこ大量に作るんじゃないですか。
そこ大量に取れますね。段ボール1箱分ぐらい取れたりするので。
でしょ。でそれを、
うん、梅干しも大量に作りますね今。
つける。でそれでもね、ご家庭とかだと消費しきれないじゃないですか。
はい。なんか結構配ってますね。はい、
あ、配ってますね。あ、いいですね。いや、いいですよ。いや、はい、これね、
それはいいね、
うん、これはね、いいですよ。やっぱこう、いいコミュニケーションツールじゃないですか。
うん。
やっぱ、いいね、うちで作ったんだよね、みたいなさ、のっていい、なんか昔ながら、ね、そういうのね、ちょっと憧れるんですよね。なんかこう、作ったのを、うちで取れたなんとかですとかさ、うちで作ったなんとかです。で、梅干しとかだったら、ちゃんと保存食みたいな感じだからさ、その生っぽくないじゃないですか、あんまり。言ってることもあります
か。いや、わかるわかる、うん。もらった時の感情としてね。
感情として。そうそうそうそう。うん、いや、いい、いい。
そうね、賞味期限とかもそんなに気にしなくていいしね。
うん、あ、そうそうそうそうそう、うん。うん。いいなとは思いますけど。ああ、なるほどね。そういう理由があるんですね。
いや、梅干しじゃないけど、なんか、ちょっとしばらく前にね、うちの子供たちがこうワークショップで味噌を作ったんですよ。
あ、味噌ね。うん、はいはいはい。
で、その味噌がね、今考えてもね、めちゃめちゃうまくて。
うん、
後にも先にもあんなにうまい味噌なかったなって思うぐらいうまかったんで。
そんなに、そんなにですか。
うん、そのワークショップの多分指導、ね、その元々の素材とかも良かったんだと思うんですけども、こう自分で作った味噌っていうのもなかなかいいんだろうなと思ったのを、こうちょっと今、この梅干しとはちょっと関係ないかもしれないですけども、今思い出して、ああ、そういうの作ってみるのもう一回チャレンジしてもいいなっていうのをね、うん、今ふつふつと。うん、感じてますね。
なるほどね。
そうですね。自作の良さってありますよね。
ありますね。まあ多分その他の人から比べたらもしかしたらね、うん、いやまあ普通の味噌じゃんってなるかもしれないんですけども、家族で作ったみたいなところは、まあ手前味噌っていうぐらいですけどもこうね、美味しいんじゃないかなっていう。
お、手前味噌確かに、うん。はいはいはい。いや、いいですね。梅干し作りね。いや、僕はもう一個あの、その横にある金魚のさ、養殖、繁殖っていうのがちょっと気になって
きっかけがね。
はい、きっかけが気になる。金魚はなんでそんなことになったんですか。
そうですね。あの、金魚育てるのすごく好きで得意なんですけど。
得意。あの得意です。得意ですらある。なるほど。
はい。子供がですね、その祭りの縁日で救ってきた金魚をまずこう育てますと。
うん、うん、うんうん。
で、結構こう、なんですかね、手塩にかけて育てていったんですけど、5、6年ぐらい育てて、結構、本当に、あの、握り拳ぐらいの大きさに育つんですよね。
大きくなるんだ、
すごく巨大な金魚になって。で、そしたら、なんか、ある日突然、その、卵を産んだんですよね、金魚が。
え、その、5、6年経ってからってことですか？
5、6年経ってからです。
急に、
はい、急に。
へー。
金魚が卵を産んだの初めて見たので、最初何かわからなかったんですけども、あの、水槽の周りにこう、びっしりこう、白いつぶつぶが、ついて。
怖い、
怖い。ある日急に
卵になるんだ。はい。で、なんか調べるとこれはどうも卵みたいだぞっていうことになって、でそこからその卵を隔離して、ちょっとこれはもう孵化させようと思って、すごくこう水温を安定させたりとかしていくと、本当に2、300匹ぐらい孵化しまして、
金魚が。
そうですよね。
意識についてる卵は全て孵化したらそうなりますよな、はいはい。
もうそこからもう本当に毎日、本当に育てるのがすごく大変でしたね。その、なんとか、なんとかこの子たちを一人前の金魚にしなければと思って。
でもそれだって2、300匹ももちろん飼えないでしょ、その大きくなって。
そうですね。それもあの近所にお裾分けですね。
お裾分け
そうかい。ひぐさん、近所に住んでるといろんなものが来る。
いろんなものがね、お裾分け。いや、これだから、ごくごく冷静に見るとですよ、客観的に言うと、樋口さん、だからその、こういう、ね、ヤマップさんとかで働いてて、あの、先週の話で、普段その短パンとか、割とカジュアルな格好をしてらっしゃるわけでしょ、うん、で、はい、なんか、そんな、梅干し作ったり、金魚配ったりしてて、あのお父さん何してんだろうねって思われるじゃないですか、その。
確かに、ね、確かに。
足元見たらね、ベアフットのさ、ここにいるの。シューズだし。い
や、僕は結構その生き物すぐね、そのうまく育てられないタイプの人間なので、 いや、すごいなと思います。その握り拳次第まで、そのね、金魚を、作ってきた金魚は育つって。
なかなか生物育てるの大変ですよね。
大変ですよ。
う
ん、
面倒見なきゃいけないっていうのは。
ね、
う
ん、特にその縁日とか、その金魚すくいで救ってきた金魚ってことですよね。
そうです。はい。
ああいう金魚って結構その、まあ、弱ってたりもするじゃないですか。まあ
ね、そう、運ばれてくる
ね, ね。なかなか長生きしないものなんですが。はい。
うん。いや、すごいな。上手なんですけどってさっきあの、樋口さん自分でおっしゃいましたけど、はい、その才能に気づかれたのはいつだったんですか？あ、なんか自分、なんか金魚育てるのうまいと思って、思ったタイミングがあるってことですよね。
そうですね。それもその時ですよね。
その時
子供が、子供が救ってきたおかげで自分の才能に気づいたみたいな。
意外といけるぞ、みたいな。いけるぞ、
つってね。うん、確かに。
いや、素晴らしい。
あんまいねえもんな。
そうですね。いや、いいな。いやでもこんな結構ね多趣味な感じでいいですね。
最初のテーマの中にこのどれも薄く継続しているものの深くはまっていません、うん、どっぷり深くはまるにはどうしたらいいでしょうって書いていて、い
うん、はい、
まあ十分じゃないかなっていう感じはしますけどね、話を聞いてると
十分でしょうね、うん、
ね、深までさせて、
なんか自分の中ではやっぱちょっと深みが足りないなと思うんですよね。
深みが足りない。
あ、ランニングにしてもですね、そんなに速く走れるわけでもなく、
うん、
なんかフルマラソンに挑戦できるわけでもなく、
うん、
会社の同僚とかはもっとすごいランニングしてる人たくさんいて、
あ、
モリオンさんもそうですけど、
うん、
もうその人たちであっという間に抜かれていったんですよね。
なん
でそこまではでもただ慣れないなと思っていて。
はいはいはい、はい、はい。まあ、だからその趣味それぞれ の中に、その樋口さんの考える深くはまっていく方法、これこうなったら深くはまってんなっていうのがあるわけですよね。うん、そのランニングだと早く走るとかさ。
はい。
そのなんだろうな、サウナだと何ですか、長くいろんなところに行くとか、
そうですね、そうですね、はい、
いろんなところに行くとか、釣りとかもね、その毎週行って釣ってますとか、うん、ギターとかもあると思うんですけど、まあでも、ま、なんかやっぱ長く続ける、薄く継続してるってことは長く続いてるわけですよね、きっとね、そのランニングとかも、
うん、はい、そうですね、うん、ギターもそうですね、だから家で週末つまびく程度にはやってるものの、そのクリスさんみたいにライブをしたりとか、うん、そこまでのところには到達してないんですよね。
いや、僕もあの、すごくライブたくさんやってるような感じでいただいてますけど、去年1回2回やっただけなんで、別にあの、あれですよ、そんな、僕もどっちかっていうと、やっぱ薄いな、自分の趣味というか、うん、自分がその映画とかね、うん、本読んだりもしますけど、薄いなと思ってますね、自分の、なんか、うん、深みはないと思ってますけどね。うん、うん、まあでも僕はそれでいいんじゃないのっていう、
まあ、そうですよね、うん、いいと思いますけどね、その結局深掘ろうと思うと、これだけあるね、他の趣味をまあ、
うん、
ある意味捨てなきゃいけないっていうところもあるじゃないですか、
うんうん、
これね、はい、多分ランニング一本でやっていこうと思うと、多分ランニングに投じる時間が多分週のほとんどに、ね、なってくるとなると、
うん、
多分金魚とか育ててらんねえってなっちゃうと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。梅干しもちっとやべえなって、あれかびちゃったぞみたいにならかもしれないと。うんうんうん、だからそう考えると、こう分散していろいろやってるのは、まあそれはそれでありなんじゃないかなって気はしますね。
うん、
まあ確かにそのそれぞれのこう高みに達した時の風景みたいなのを見てみたいという気持ちはわかる。ね、
うん。
究極の梅干しを作り出したとかね。
うん
うん、でもなんかそれはそれでさ、なんかもうプロというか、なんかもう、なんかちょっとステージが違うような気もするんですよね。うん、なんかそアマチュアの中でそこに行ったってことなんですね、きっとね。うん、
ただ逆にやってみないとね、その、なんかわかんないっていうのもあるから、まあ広げるは広げるで全然ありかなと思って、うん、ある日来るかもしれないじゃないですか。まあここに今リストにあるもの以外でこう、うん、ピキーンと来て、これだみたいな、味噌だっつって、やっぱりもう味噌しかねえっつって、
うん、
こう味噌作りにめっちゃハマるみたいな日も来るかもしれないけど、まあ、やってみんことにはねっていうのもありますからね。
そうですよ、ね、うん、梅干し作りなんか今まだ2回っておっしゃいましたけどね、そのうち僕とかが福岡に旅行に行って、なんか道の駅に入ったら、その樋口さんの顔写真が入った私が作りましたっつって私が作りましたってこう置いてあるかもしれないわけですから、う
ん、まだまだ分かんないですよ、
分かんないですよ、
うんうん、
まあ、深くはまりたいのはまあ気持ちは私も分かりますけど、でもまあ全然いいですよね、うんうん、
いいと思う。
いや、なんかね、あの今僕の少年野球チームのに入ってて、結構その子供にコーチして教えてるんですけど、うん、そのお一人、今何歳だろうな、もう80手前の方がコーチで来てるんですよ。 うん、で小学生相手にバンバン投げてるわけです、球をピッチャーとして投げてくれてるんですよ。でその方はやっぱその昔から若い時は野球が好きで、もうずっと野球野球って言って、
うん、
今でもですね、そのご自身の野球チーム、ご自身のっていうかその年齢が高い方が入る野球チームに入って、毎週月曜日はその試合に行ってやってたりするんですけど、やっぱ長くね、その別にそのプロになってた方ではもちろんないんですけど、やっぱその自分の人生とその野球がかなりこう密接に、野球は大好きで野球やってんのやって言ってて、もう聞いてて本当に野球のために生きてるんじゃないかっていうぐらいの方なんですけど、そういう感じだと深くハマってる感じになるんですかね、うん、長く続けつつみたいな。
そうですね、そういう生涯の趣味みたいなのはすごく憧れますね。
まあでも続けるだったらいいんじゃないですかね。本当ね。
いいと思いますよ。
うん
うん、だって、あと続きそうな趣味たくさんあるじゃないですか。その、うん、ギターもそうだし、ね、ランニング、トレラン、山登り、ね、モルックとかも別に、うん、モルックなんて別にそんな運動神経っていう感じでもないですよね、モルックって。
うん、
はい、そうですね、
うん。子供ともできるしね。
うん、ね、
確かに。年を取っても続けられる趣味っていうのがいいですね。確
か
に。
いや、これなんか普通に聞いてみると、なんか年を取っても続けられる趣味のそのプロフェみたいな感じに見えますよね。
確かにね。
うん、すごい。いや、いいですね。で、その下にですね、そのこう樋口さんが書いていただいた、その男は40を超えるとって言って、まあね、あのツイートをこう引用してバズっていただいてますけど、
うん、いい
ですね。うん、はい、あの男は40を超えると筋トレを始め、ジムに通い、走り出し、山に登り、キャンプに行き、豆を引き、コーヒーを入れ、サウナにはまり、スパイスカレーを作り、中華鍋を育て、そばを打ち、燻製を極め出すと。まあ、うまくいっているもんですけど、これに一つ追加するとしたら何かっていう、その、大喜利的な、なんか、
面白いですね、これ。
面白いですね。一つ付け加えるとしたら何か。
はい、ちなみに僕このここに上がってるリスト全部やったことあるなって思ってまして、
すごい。
僕もありますね、はい、なんなら20代30代でクリアしてきたところも結構あります、ね、
あ、わかる、
うん、
早い。
あ、僕はそば打ってねえな、でサウナもハマってねえしな、コーヒー、まあ、うん、僕はまだまだですね、この中で見るとね。
あ、もうそう、若い時にキャンプとかサウナすげえやったんですよね、
うん
うん、でも、うん、ただ今趣味って感じじゃなかったよな、なんか破天荒だったよな、
うん、破天荒、
うん、
ちなみにこれ樋口さんが足すとしたら何足すんですか、これ。
そうですね、ちょっといろいろ考えてみたんですけど、例えば、うん、餃子やピザを生地から作るとかですか
ね。ああ、なるほどね。
確かに餃子具を作るのはね、あの一般的ですけど、その、
うん、皮の方を作る、
皮の方ね、皮ね、
うん、
ああ、確かにな。
あれやっちゃうんですよね、つい。
確かに。
あれ、ギターと楽器系は入ってないですね。
確かに。
確かにそうですね。
うん、
楽器系でいくと、ウクレレを弾くとかありそうですけど
ね。ああ、確かに。
男かな、それ。男40を超えてウクレレ弾きますかね。
いや、いけんじゃない。
いけますか、うん。ドラムを始めるとか。
ああ。
ドラム、ドラム40超えたらドラム系に始めないでしょ。だってそんなに周りにギターぐらいまでいそうじゃん。そのエレキじゃなくて
ギター
アコースティックとかさ、クラシックとか。
アコースティックギターか。
なんかね、僕40になって電子ドラム買ってしまいましたね。
うん、おいた。
いや、そう、あのね、僕だからドラムはあると思うんですよ。ドラム
は
あるの
か。逆
に、はい。僕が知らないだけだったね。
逆に。ギターはね、僕逆にね、ギターはなんかギターの方が少ない気がするんだよな。
あ
ー、いや、わかんない。まあ、もちろん人口的には圧倒的にギターが多いかもしれないんですけど、うん、昔ギターちょっとかじってたりする人が40になって復活するとかはあると思うんですけど。
あ、新規、ご新規でっていうのね。
ご新規でだと、なんかドラムの方が派手で面白いみたいな風に思う人もいるんじゃないかなとかね。
あ、
うん、ドラムを叩き出し。でもドラムはでも一般的じゃねえな。このリストに入れるぐらいかって言われると。
そうね、
うん、難しいですね。長山さんは何ですか、う
ん、僕が出したのは、なんか昔、その、難しい本を読みがちみたいな。
ああ。
なんか、うんうん、若い頃読んでよくわかんねえなやつをもう一回チャレンジするみたいな。
はいはいはい。
ドストエフスキー読むぞみたいな。うん、
はいはいはいはいはいはい。わかる。
うん。
わかるよ。僕も100年の孤独買っちゃいましたし。
ああ、そうそう。100年の孤独ね、文庫化されたから、これを機みたいなさ、
うん、
とかあるじゃないですか。
うん。わかる。ああ、難しい本ね。
うん。で、この人でもなんかね、ツイッターだとこうネタっぽく書いてるんだけど、この人が書いてるノートの記事が割とこう考察がちゃんと書いてあって、じゃあなんでこうなるのかみたいな。うん。で、まあ自分はこう考えてるみたいなところで、まあ全部の趣味が割とこう体系立ってると。こう入門があり、上達する道筋があって、るっていうところと、あとはその自己効用感みたいな、こう上達がこう分かりやすいみたいな。
うん。
まあそれはまあ体系立ってるのに近いところですけども、あとはその一人で完結するみたいな。
はいはいはい、
うん。っていうところがあって、まあこう、ね、仕事とかとはまた別に、まあ仕事の難易度がやっぱり、まあ、僕らもよく話しますけど、仕事の難易度が上がってくると、何がもって成功かっていうのをこう定義しづらいんだけど、例えばこう、ジムに行って、少しでもこう、ね、重いものが持ち上げるようになったら、こう、一つのこうステップアップっていう、こう、わかりやすいこう、道が、数字が引いてやると、まあ自己高揚感も高くなって、まあ嬉しいみたいな。というのが話が載っていて、ああ確かに分かるなというのが載ってて、割とこの記事は面白かったですね。
なるほど。
一人でやるってい
う技術体系があって、
うん、ああ
一人でやって、
そうそうそう、うん、改善のまあそう改善の余地というかね、そのステップが分かりやすいっていうのとね。ただもう一人でやるっていうのがちょっと僕の中で少しこう引っかかりがあって、
うん
うん、やっぱりこうね、うん、やっぱりこうおっさんはやっぱ横のつながりをこれからやっぱり作っていった方がいいんじゃないかっていうのを。まあ、最近ね、いろんなコンテンツ読んだりとか、うん、いろんなこう話を聞いたりとかしてるとやっぱ思うことがあって、一人だと楽しいんだが、やっぱりそれを分かち合う人が一緒にいたりとか、まあ、調整するのめんどくさくなるっていうのはすごくわかるんだけど、うん、なんか働き者ラジオとかであったような、なんかね、調整こう一緒にお茶しに行く、その調整をするっていうのと、それを終わらせるっていうの難しさみたいな話をしてて、
はいはいはい、
すげーわかるなと思いつつも、やっぱそれをあえてやった方が、こう、まあ、深まるかどうか分かんないけど、面白さは増すんじゃないのかなっていうのは最近ちょっと思うなと。だからクリスさんもさ、一人でギター弾いてるところからこうバンドになったじゃないですか。
なった。
それって一つのこう転機なのかなと僕は思ってたんですよね。ま
あ、これね、中山さん、逆ですよね。
あ、逆
か。バンドを始めたからギターの練習しなきゃいけない
そこそこ。
あるんですけど、うん、まあでも一緒ですよ。まあそのね、その誰かと一緒にやるみたいな。
そうそう。で、うん、で僕とクリスさんとこのやってるこのおっさん FM っていうポッドキャストも、
うん、
まあ一人でやってる方もたくさんいらっしゃるし、あの全然それはそれでいいと思うんだけど、うん、こう二人だから続けられてきたっていうのは、やっぱ少なからずっていうかめちゃめちゃあるなっていうのは、あの、
うん
うん、今でもずっと思ってるところなんですけども、で、それでかつこう、ね、お互いの知り合いを通してこう広がっていくっていう、まあ人のつながりも広がったっていうのはすごくあるから、なんかこう、一人で完結しないでいくと、この40を超えて始める趣味も、なんかもうちょっとこう、さらに面白くなんじゃないかなみたいな、いうのはね、最近ちょっとよく思うんですよね。うん、まあめんどくささもわかるんですけどね、調整する。めんどくさとかね。あとはこう、こんにちはっていう入っていく大変さみたいなのね。やっぱりね、こう、年を取るとね。
まあね、私も永山さんもこの、あの、樋口さんもそうは、割とこう、趣味の話しましょうよって喋れるじゃないですか。
うん、
でも多分、仕事ばっかりやってたりとか、あんまりこう、同世代の人との会話が減ってくると、こう雑談どういうふうにしていいのかの感覚も分かんなくなるのかなっていう。
かもしれないですね。
のもちょっと、あって、なんか、うん、まあ、それですよね。だから、本当は、ね、40を超えると、こう、ね、豆を引き、キャンプに行きとかに加えて、本当はなんかね、その友達とカフェに行き、みたいなのをするとか、
うんうん、
なんか、
うん、
ね、そういうのがもっと入ってくる方がいいんだろうな。まあ、なんか、うん、いいっていうのは、その、なんかやるときに続けられた、長く続けられたり、ね、自分の中でこう、どっかで人生で何かその活動が救ってくれることもあったりするんじゃないかなって気はするんですよね。
うん、いや、だからその樋口さんのこのね、梅干しとか、こう、人にこう、あげられるものとか、
そうそうそうそう、
そのお互いに交換できるものとか、そういうのはね、結構ポイント高いと思う。まあ、だから蕎麦とかもそうなのかもしれないですけど、なんかそういうのはいいよなと思うんですよね。
でも蕎麦はさ、相当自信がないと配れなくな
る。確かに、それはある。
どうすか、どうすか、ひびさん、そば。
そばいい、いいですね。その近所に配れるものは確かに。ただ確か本当におっしゃる通り、相当自信がないと配れないです。
確かに、ちょっと難易度高い。蕎麦はさ、確かに、なかなかね。
蕎麦は難易度高い気がする。
でも難易度高い。
自分のさ、親父がなんか年末に一回だけ打つさ、もうボロボロのさ、なんだよこれっていう蕎麦を思い。あれも今思うと、なんか、うちの親父もなんか2、3回やりましたよ、そういえば。なんか年、うん、ね、年越しそば打つぞ、つって。なんか打ってたわ、そういや。う
ん、やるんですよ。
やってたわ。
うん、いや、実はこれ実家帰った時、うちの父親もまだそば打ってて。
うん。うん、
ただずっとやってるんでね。だいぶ上手くなってましたけどね。
だいぶ上手になってる。うん、あ、それは素晴らしい。やっぱ続けないと上手くならないですかね。うん、その、ね、ひぐさんのさっき言ってた、そのね、繰り返すことで、こう、ちょっとずつ改善をしていくっていうね、ことがありますから。いやー、なるほどね。
面白いね。あとさ、男性性みたいな話があるかもしれないんだけどさ、うん、こう、うん、じゃあ横につながった時に、こう急にこう、あの、争いというか、こう競い出すっていうのが始まっちゃうと、それはそれでちょっと辛そうみたいなのがあるかなと思ってて、
俺の方が、みたいな。
そこのバランスなんか、どうにかならんかなみたいなところは、ちょっとまたその次の課題というか、うん、なんかこう、
うん、
ポイントありそうだなっていう気がしてるんですよね。うん、例えばこうランニングって一緒にね、こうグループランニングで楽しく走ってる間はいいんだけど、なんか、やれこいつは速い遅いとかって話になってくると、なんかちょっと違うなみたいな話、感じが出てくるし、なんかギターとかもそうじゃないですか、なんかうめえ下手みたいな話とかなってくると、あ、そういう感じなのみたいになっちゃいそうだなってのがあって。
そうね。
それだったら一人の方が、そういう競争とかもういいからみたいな。もう仕事で十分だからみたいな。
うん、確かにそうな、うん、なって
しまうような気持ちもまあ分かるなみたいな、
うん、
そうですね、競争はあまりしたくない感じはありますね、
うん
うん、
だからそれで言うと、そのサウナとかもあるじゃないですか。なんかサウナに、別に僕サウナ僕そんな興味ないんですけど銭湯には行くんですけど、もったいないとかさ、そのサウナサウナいいよ、入った方がいいよって言われ、おすすめはされるんだけど、なんか入ってないから、なんかお前はなんかその、温泉を楽しんで、完全には楽しめてないみたいな感じのニュアンスのことを言われると、いや、そんなことはないって思うんですよ。
ああ、なるほどね。
ね、
うん。
だから。
いや、別にあなたはあなたでサウナ楽しむことは否定しないし、うん、それは楽しんでくださいなんだけど、僕が温泉に入って、別にサウナに入ることをそんなに言わなくてもいいじゃないですか。
なんだろうね、多分その人もこうおすすめしたいんだろうけどね、下手なんだろうね、
うん、
おすすめの仕方
が魅力を語りたいんだけど、なんかこう下手なんだかもしれないね。
まあでもたまに言うじゃないですか、そのなんかサウナに入って整ってるって言ってる人をしゃらくせえってたまに書く人言うじゃないですか、定期的にそこまでは思わないんだけど、うん、まあ別にね、人は人、自分は自分だからなって思えればいいんだけどね、
うん、
うん、そうか。僕は本当はスイーツが好きなんで、
うん、
なんかスイーツ巡りとかね、楽しみたいですよね。
今度行きましょう、食べ放題。ビュッフェ。
いや、ただ、たださ、その、男が40超えて、やっちゃいけないことのような気持ちですね。甘いものを暴食するってね。
健康的な意味で？
そうそう、健康的な意味でね。
まあ、たまにはいいんじゃない？
たまにはいい、
ね。毎週やったらやばいよね、
うん。うん。それはそうかもしれないですね。はい。で、最後に、あ、そうそう、時間がね、あっという間に、こう、来てしまって、もう、いい時間になってるんですけど、うん、これなんか、5本指ソックスはさっきの話に出てたのとちょっと違う話なんですかね。
あ、ビアフット
さっきの話に、はい、さっきの話に近いんですが、
うんうん、
僕ほぼ5本指ソックスしか履いてないんですけども、
ほぼ。
お二人、いかがですか？ 5 本指ソックス履いてます？
いや、僕はもう普通の、靴下ですね。
僕は半
本指は履いて
る。半分ぐらい5本指、うん。半分普通みたいな感じですね。
うん。そうですね。
5本指は。
いや、めちゃくちゃいいですよね。5本指ソックス歴多分20年ぐらいなんですが。まあ、そうですね。会社の人とか見ても、なんか例えば居酒屋の小上がりとか行くときチラッと見ても、こう、あんまり履いてないじゃないですか、皆さん。
チラッと見ないでください。こいつは5本指ソックスなのかなって、チラッつって。
うん。
その、良さはどういう感じなんですか、5本指ソックスの。
結構足が蒸れるタイプなんですけど、うんうん、その蒸れが完全に軽減されるっていうところと。
あ、こう吸収する。
はい。
ははははは。
やっぱこう指が自由になるところ、やっぱ非常にいいですよね。
ああ。そうか。ちょっと子供におすすめしてみようかな。うちの子供は結構手汗とか足汗かくタイプの、
う
ですね、長男が。はい、で、結構その、群れて、困るみたいなことも言ってるので、うん、そういうのにいいのかもしれないですね。5本指ソックス。いや、なんか、あんまり、まあ、うちの妻はね、多分ね、何足か持ってるんですね。洗濯物にたまに入ってくるから。
うん、
うん、うん。なんかおすすめのメーカーとかなんかあるんですか？ブランドみたいな。
なんかいろいろ試してみたんですけども、
うん。
特に有名なブランドはなくて、なんかアマゾンで見つけた。よくわからない
。よくわからない。
5本指ソックスがありまして、後でリンクを送りしますが、はいはいはい、なんか今んとこそれが一番お気に入りですね。
意外にリピート買いしてます。そういうのあるんだよね、意外に。
なんかよくわかんないんですけど、すごく履き心地がいいんです。スルッと入る。
あ、スルッと入る。
よくない5本指ソックスは、指に、こう、指が入りにくかったり、
うん、はい、そうなんですよね。
こう、脱ぎにくかったりするんですけど、その僕は Amazon で見つけたやつは、その辺が滑らかにシュッと入るんですよ、
ね。あ、それいいな。僕、
それいいじゃないですか。
それは結構おすすめです。
ユニクロの5本指ソックス使ってるんですけど、はい、ユニクロのは確かに、うん、まあ、もの、素材にもよるんですけども、結構入りにくいんですよ。うん、だから朝こう忙しい時とかに履こうとすると、うん、あーってなるんですよね。
ああ、うん、指がちゃんと入んなくて、
うんうん、でもそれがシュッと入るのはいいかも。てか5本指ソックスの、そうですね、多分チェックポイントとしてシュッと入るのをまず買うっていうのは大事かもしれない。じゃないと、うん、そのめんどくささの方が上回っちゃうと嫌いになっちゃうから、
そうですね、
メリットを、
はい、履く時めんどくさいと、
メリットを上回っちゃうじゃないですか。
まあ、履くの途中でやめちゃいますから。
リンクを送ってください。ちょっと、
ね、はい。
チェキラッチョします、これ。
たまにね、なんかよくわかんないので買ったら すげえフィットするみたいなのね、ありますよ、なんかね。
まあわかるわ。うん、僕の5本指ソックスに限らないけど、うん、その本当に適当に買ったやつが、なんかすごくこう、
そう。
ね、なんてエンジェルフィットじゃないけど、自分にピタッてみたいなのあります
もん、ね、僕もAmazonで買った帽子、走るときに被る帽子、なんか、すげえ、捨てようと思って買ったようなやつがずっと使ってますからね。
はいはいはいはいはいはい。わかるわかる。あ、これか。これですか。
おぉ。
なるほど。
すごい。
屈指の5本指。
中圧で。
すごいですね。こう、いいですね。なんかラノベみたいな感じのパッケージで、こう、わかりやすい。
ラノベこんなになってます、今。
いや、わかんない。毎週30時間以上歩き回るビジネスマンのために選び抜かれた靴下。ちゃんと説明が全て物語っている。
タイトルが説明になってるんですね。
うん、いいですか、これ。いいんだ。
おお、良さそう
なんですね。色は黒なんですね、これね。色
は黒ですね。うん。
チェックしてみるか、これ。
うん、ちょっと、はい、子供に買ってみようかな。ちょっと聞いてみよう、後で。いるっつって。
はい。僕は6足持ってますね。
あ、6足持ってる
やつ。そうですね。
いやー、いいな。はい。じゃあ、ちょっと皆さんもぜひ、このね、5本指ソックス、
うん、
気になる方は、買ってみてください。
おすすめもある、ぜひ。
うん。そのうち、こう、なんか、いろんな人のおすすめ商品をまとめて、この、おっさん FM ショップでも作りますから、
ね。セレクトショップ。
セレクトショップ。
健康用品から、ソックスまで。
ね、海遊記とかもね、入れたりとかしてね。うん、かうん、
そこでね、樋口さんの梅干し風呂。
あ、確か。樋口さんが、私が作りましたっていう、顔写真入りのやつをね、作って、うん。いや、いいな。はい。という感じで、あっという間に時間が過ぎてしまいましたね。
いやいやいや。本当にね、相変わらず、こんなね、雑談の方にお付き合いいただいて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。
はい、ありがとうございます。
樋口さん、せっかくなんで、最後になんか告知というか、なんか、ご紹介、ヤマップさんのご紹介をしていただいても全然いいですけど、その聞いてる人そんな、
まあ、たくさん宣伝効果がある、全く保証できません
けど、ね。あ、いえいえ、はい。
はい。
そうですね。はい。登山アプリを作っているヤマップという会社で CT をしてます。
うん、
なので、皆さんの山登り、ちょっとでも興味がある方、ヤマップで検索したアプリを入れて使っていただけると嬉しいなと思います。
うん、ぜひぜひ皆さん。
ぜひよろしくお願いします。
はい。いいっすね。はい。という感じで、はい。はい、あっという間のね、
うん、
2週分ということでございました。はい。
ゆう
さん、ありがとうございます。またゲストに来てください。
はい。
よろしくお願いします。はい。
ありがとうございます。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。 また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。